秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
はい、今日私たちは、崖の縁を歩く危険、縁でいいの？縁を歩く、自分が書いた漢字が自分が読めない。はい、崖の、今日はメッセージをしたいと思います。はい、第一コリント10章、今学んでいるところですね。第一コリントって結構私たちにあるすごく大切な歩み方を見ることができますね。私たちが受けた神様からのさまざまな自由、キリストにあるものとしての自由にさまざまな祝福を得ているものとして歩んでいますね。そしてその自由があるにもかかわらず、私たちはよくその自分の肉の欲を通してその自由を、使いすぎる、ことによってそのアビュース、自由を、暗用してしまうこと、暗用でいいのかな、暗用してしまう、乱用してしまうことによって、いろんな人に被害を与えてしまうことに気をつける大切さも見ましたよね。自分の自由がどのように自分の周りの人に妨げになってしまうのか、つまずきになってしまうのかを考えると同時に、今度第一コリントの10章ではその自由の、乱用がどのように私たち自分自身に影響を与えてしまうかということについて私たちは今考えているところですね。パウロはここでコリントの教会に大切な注意をしている真っ最中なのです。そしてそれをコリントの教会が理解できるように、パウロは前の彼らの歴、あの彼らの前にいたイスラエルの民を思い出させて、彼らを霊としてコリントの教会に注意をしているところなんですね。その先週私たちは見たのは、イスラエルの民がどのように神様に祝福されていたことを考えているのですね。覚えてますか？イスラエルがエジプトにいた時、もう奴隷でした。もう希望がない生活の中にいたイスラエルの民が、神様がモーセを使わして、イスラエルの民をその巨大なエジプト王国から自由にして、そして約束された地、彼らの必要全部満たされる素晴らしい地に連れて行くところでした。その途中、神様は彼らに様々な祝福を与えましたね。雲の柱を通して彼らは日の、一日の太陽の中での涼しさを与えたと同時に導きを与えて、そして夜の時には光を与えてくださって、いろんな方法で雲を通して支えてくださいました。それだけではなく、彼らは過去の奴隷の生活から完全に自由にしてくださいました。足の貝を通る時に水が真っ二つに分かれて、右と左側に壁ぐらいの大きいところにずっと通っていたところで、彼らはエジプトから自由になって、そして彼らを襲うエジプトの軍隊を、その同じ自由、イスラエルの民を自由にしてくれたその同じ水が、その彼らを襲ってくるエジプトの、軍を、完全に、滅ぼしましたね。彼らは過去の奴隷の生活から自由になった。未来に行く楽しみがあった。そしてその歩む道の日々のその旅の途中、すべてのところで彼らは完全に神様の満たしと支えを経験しました。ね。マナのパンも与えられましたし、水も与えられましたし、それ以外のさまざまな素晴らしい祝福を得ていたイスラエルの民でしたが、彼らは何度もその祝福の中にいたにもかかわらず、その自由の中にいたにもかかわらず彼らはなかなか神様に信頼を置こうとせず、神様に従おうとせず、神様に満足を得ようとすることを拒み続けていた 人でした。なのでパウロは彼らのストーリーを通してコリントたちにもあなたたちもそのすごく似ていることをしているのに気がついてほしいですので、どこまであなたたちコリントの教会たちがそれに似ているのかを示すために、彼らのためにイスラエルの民を模範として説明しましたね。第一コリントの先週最後のところを見たのが第一コリントの10章の6節ですね。6節、これらのことはイスラエルの民のストーリーは私たちを戒める実例として起こったのです。彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないようにするためです。なので今日はイスラエルの人たちは実際にどのように貪ったのか、どのようにその自由を追い求めすぎていたのかを探して考えて一緒に見たいと思います。彼らが私たちにこういうふうには生きることは良くないですよという示し方を私たちも見ていきたいと思いますね。これがメインのフォーカスです。彼らの自由への欲望がどこまで霊的な崖のギリギリのところまでに歩かせていたのかということですね。そのことを考えていきたいと思います、ね、たまに私たちってパウロの今までの内容もすごく似てますよね。パウロが自分の肉を自分の体をもう殴るくらいもう自由にさせない、それはなぜかというと失格になりたくない、つまり自分が神様に満足する、自分が神様に信頼する、自分が神様に従うこと、その素晴らしい、そのことによって神様の素晴らしい栄光が自分の人生に神様の栄光を期すことができないような歩み方をしたくない、失格になりたくない、失敗したくない、その気持ちがパウロもコリントの教会そして私たちにも知ってほしかったのですね。パウロはまさにその通りでしたよね。そのこの内容のきっかけはコリントたちの教会たちの人たちが、何人かがパウロ先生、私たちは偶像に捧げられた肉を食べたいんです、他の人たちにとってつまずきっていうことを分かって、もうその人たちがそんなに厳しく言わなくてもいいじゃないでしょうか。パウロ先生、私たちは別にやってることは悪くないでしょ、大丈夫でしょっていうふうに言っていたコリントたちの反応のパウロの答えの続きですね。彼らの知識が彼らを間違った道、危険な道に行かせているところなのですね。12節、この最後の注意がこの全体の箇所のフォーカスなんです。12節こう書いてあるんです。ですから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。ハイキング行ったことありますか？ハイキング行くときにたまにもうちょうど崖のところまで歩くときがありますよね。それに全然気づかないで歩いているときってないでしょうね。コリントの教会はまさに霊的にこういうことをしてるんです。もう崖のもうギリギリのところまで歩いていて、パウロが必死に気をつけて、危ないよ、そこから離れた方がいいよと注意をしている真っ最中なのです。それを示すためにイスラエルの過去を思い出させるのです。ではコリントの教会はどのように、落ちる、倒れてしまう危険にいたのでしょうか。そしてどのようにパウロは彼らを教えたのですか。イスラエルのある4つの倒れ方を通してコリントの教会そして私たちにこの倒れ方に気をつけましょうということを注意していますね。最初のところ、一番目に見るのは7節です。第一コリント10章の7節、あなた方は彼らのうちのある人たちのように偶像礼拝者になってはいけません。聖書には民は座って食べたり飲んだりし立っては戯れたと書いてあります。一番最初の危険は偶像礼拝です。ちょうど考えてみてください。イスラエルの民がエジプトを 離れて、離れた少し後に、そんなに長くなかったです。だいたい1ヶ月半ぐらいでしたね。そんなに長くない旅をしているところに、神様が一番最初に民を導いたのはシナイ山でした。シナイ山で神様はこれからこの旅の途中、そしてこれからイスラエルは神様に特別、性別された民として、どのように神様を周りの人々に神様の素晴らしい栄光を示すのか、選ばれた民としてどのように神様の栄光のメガフォンになるのかを示すために、神様はモーセをそのシナイ山の上のところに連れて行って、神様のこれからのイスラエルの民の歩み方を示していた真っ最中の時でした。覚えてますよね。なんかモーセの10回、まさにこれが書かれている時でした。神様がこの10回を書いている時に、山の下ではイスラエルの民は、モーセ結構時間かかってるな、もう何十日もかかってるのになかなか出てこないな、戻ってこないなとイライラし始めていたイスラエルの民でした。そしてなんと彼らはアロンに、モーセの弟、 お兄さんかな、お兄ちゃんだっけ、お兄さんね、モーセのお兄さんアロンに、アロンさん、私たちのために偶像を作ってください、神を作ってください。アロンはまさにその通りにしてしまいました。出エジプト記の32章、こう書いてあります。4節、彼はそれを彼らの手から受けると、金の指輪とか金の花輪を全部もらって、その金で、金を受けて、のみで鋳型を作り、それを鋳物の子牛にした。彼らは言った。イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から導き上ったあなたの神々だ。なんということ、神様がまさに彼らが、この状況ちょっと考えてください。神様が山の上で、私の神の形を作るのものを作ってはならないと言っている真っ最中、イスラエルの民は山の下でまさにそれをしているのです。それだけではないです。もう一つ考えてください。彼らがいた場所は砂漠の中です。誰もいないところです。偶像何一つなかったところなんです。彼らは自ら自分で偶像を作らなきゃいけなかったところなんです。誘惑、偶像礼拝の誘惑がないような場所であったにもかかわらず、イスラエルの民は偶像を自分で作ってそれを拝み始めているところなんです。彼らの前の人生が彼らを覆ってついていくような、そういうような状況でした。しかしその罪だけではないです。続けて6節を読んでみましょう。彼らは翌朝早く全焼の捧げ物を捧げ、交わりの生贄を備えた。そして民は座って食べたり飲んだりし、立っては戯れた。ものすごい、いろんな大変な良くないことを、貪欲なことをしている民でした。偶像礼拝が今度は良くない行動に移ってしまった。聖書の後の箇所では彼らは裸で踊っていた。裸、いろんな、まあ、踊り以上のものだったんじゃないかなって思われていますけれど、大変な状況でした。神様がこのようにと、偶像のない偶像のない場所で偶像を拝んで、そこの続けに悪いことをしている、そのイスラエルの民をコリントの教会に注意をしているところです。コリントの状況はイスラエルの状況と全然違うんです。なぜかというと、コリントの教会家族は偶像礼拝に囲まれていた状況でした。彼らの身の回りにどこにでも偶像があったり、そこにもあったり、ここにもあったり、肉屋さんにも偶像礼拝につながってたんです。そこまで彼らの生活が偶像に染み込まれているところでした。コリントの家族は、教会家族は、偶像に捧げられた肉を平気で食べていましたね。 それだけではなく、神殿でその偶像を礼拝する神殿でもその肉を食べることをパウロはヒントしていた時もありました。彼らの肉の欲望が彼らの自由のギリギリのところまで彼らを押していたのです。もう自由のギリギリのところで、崖のギリギリのところまで歩いていた中で、パウロに続けて、私たちは大丈夫です、パウロ。そんなに心配しなくてもいいです。私たちは知っています。これはただ神に拝んでいるものではない。知っています。彼らの知識に信頼しすぎていて、パウロは注意するのです。立っているのと思っているのことに気をつけなさい。倒れるかもしれないです。注意をしているの。崖に近づきすぎています。パウロはそのような注意をしていました。一つ目は偶像礼拝。二つ目は第一コリントの十章の八節です。また私たちは彼らのうちのある人たちがしたように、みだらなことを行うことのないようにしましょう。彼らはそれをして、一日に23,000人が倒れて死にました。一日に23,000人が倒れて死んでしまった。どういうようなことなのでしょうか。みだらな行いをしないように、不道徳でいないようにということですね。これが二つ目のパウロの注意のフォーカスポイントです。パウロは今度最初の注意はイスラエルの民が砂漠に通っているところの最初の時期でした。今度はカナンの地に戻る最後、ちょうど最後の旅の最後の方、カナンの地に入る直前の、時を使わしているのですね。この時はどのような状況でしたのでしょうか。皆さん、モアブという地に入っているところですね。モアブの地にちょうど最後のカナンに入る前のモアブというところに入る時にある預言者がいたんです。皆さんはこの預言者を知っているかもしれません。バラムという預言者でした。バラムはモアブの王バラクにお願いされて、イスラエルの民を呪ってくださいとバラムに願ったんですね。バラムはイスラエルの民を呪おうとして、その彼らのところに行って、でも呪いの言葉が言えずに、神様は彼らの代わって彼の口に祝福の言葉を与えたのです。何度も起こったのです。最終的にバラムは神様に逆らいながら、もう3度目も行く中で、今度はバラムのロバが、天使が前にいるのを見て止まって、バラムはそれを殴って、ロバが言葉を使い始めたんですね。なんで私を撃ってるんですか、あなたの命を守ろうとしてるんですって。もちろんバラムはびっくりしましたね。そのストーリーです。モアブのところにいたバラムでした。面白いのは、そのバラムのストーリーはそこで終わるのではないのです。聖書の他の箇所ではバラムは どのようにしたのかというと、バラムって本当にそんなにいい預言者ではなかったのです。なぜかというと、バラク王にイスラエルが倒れるためのアドバイスをあげたのです。そのアドバイスは何かというと、イスラエルの民がモアブの女性とみだらな行いを行わせることによって、彼らは自分で倒れてくれる。そのようなことを言ったのですね。Nolan, skip down to Revelation 2:14. これは黙示録の2章なんですけれど、これはヨハネが別の教会に注意をしているときに、このストーリーを伝えているところですね。けれども、あなたには少しばかり責めるべきことがある。あなたのところにバラムの教えを固くなに守る者たちがいる。バラムはバラクに教えて、偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを犯せたって書いてあるんですね。実際にどういうことが起きたのかというのを見ると、 Numbers 民数記25章1節、こう書いてあります。 イスラエルはモアブの地域にあるシトゥムという町にとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。まさにそのようになってしまったのです。もう少し、あと少しでいたにもかかわらず、また失敗をしてしまいました。また倒れてしまいました。2節を読んでくると、その娘たちが、ここが一つの罪が、一つの失敗、一つの倒れが、続けて他の倒れ方にも続けるのが見れるのですね。その娘たちが自分たちの神々の生贄の食事に民を招くと、民は食し、そこで割っただけではなく、娘たちの神々を拝んだ。3節。こうしてイスラエルはバール・ペオルと首輝きを共にした。すると主の怒りがイスラエルに対して燃え上がった。パウロの注意、気をつけてください、気をつけてください。自分の肉の欲望がもう霊的な崖の端っこまでに行かないように気をつけてください。一つの罪がもう一つの罪につながって、もう一つの罪につながる、思ったようにもっと遠く行ってしまう、そのようなことですね。私たちが倒れると、倒れるときにパッと終わるだけでよくドンドンドンって転がる可能性もありますよね。そういうことを言ってるんですね。気をつけて、気をつけて。パウロはそのことを彼らに示そうとしているのですね。自分の欲望が自分の自由のギリギリのところまでに行かせて、そして立っていると思っている、そのような時こそ倒れやすくなるのです。ので注意してから注意しましょう。自分の肉の欲が失格させないように気をつけなさいとパウロは注意をしているのです。3つ目の方法、パウロはイスラエルの倒れ方をどのようにコリントに自分が全然関心を持っていない危険、注意、理解していない危険につながっているのかをどのように教えたのかというと、9節、第1コリントの10章の9節。また私たちは彼らのうちのある人たちがしたようにキリストを試みることのないようにしましょう。彼らは蛇によって滅んでいきました。試みないように気をつける。イスラエルはよくこの神様を試みる、追い詰めると言ってもいいのかな、試みると言っていいかな、こういうことありますか。子どもたちにやっちゃダメって言って、子どもたちがどこまでやっちゃダメって、どこまでお父さんお母さんが我慢できるのかをやったことある。ある時覚えてます。僕が子供の時に、多分弟だったと思う、僕じゃなかったはずだと思う、僕はすごくいい子だったんで正直多分僕だったと思うけれど、お母さんが何々を部屋に入っちゃダメと言った時があったので、多分他の弟、僕じゃなくて他の弟が足を一番端、部屋の足の親指だけを部屋に入れて、お母さんが見てるかどうかチェックしながら、もう一つの足指を入れて、もう一つの足指を入れてながらやったの覚えてます。すごく怒られました。ある時は僕だったかもしれないけれど、違う、他の弟でした。何か触っちゃいけない、紙にしよう、何か触っちゃいけないと言いながら指をこうやってもうギリギリのところまで置いて、お母さんずっと見つめてるのね。どこまでお母さんは我慢するのか、もう一つの指、もう一つに、今度手、触ってはいないけれどもうギリギリのところまで持ってるのね。で他の弟がペチンってやって触ったって2人とも怒られた。もしかしたらペチンってやったのが僕だったかもしれないけど、ギリギリのところまで行く。イスラエルの民はよくやりましたね。僕たちもよくやんないですか。考えてみると神様に対してギリギリのところまで。イスラエルの民は荒野の中で 1回2回じゃなくて定期的にやってたんです。定期的に、もうよくやっていたことですね。神様にさまざまな祝福を受ける中でなかなか満足しない、常に神様を試みている、どこまで押せるか。でよく何について神様をそのようにギリギリまでやったのは、神様の備えでした。神様が私たちの備え方に対して私たちはどうしても納得しない、満足できないということがよくあったのです。例えばこのストーリー、よく皆さん知ってるかもしれません。ある時に神様がイスラエルのためにあの燃える蛇を送った時に、そしてモーセが必死に銅の蛇を棒につけてイエス様の十字架を表すあのストーリーを、その銅の蛇を作って、それを見る人がその毒から救われる、そのストーリーありますよね。そのストーリーのなぜ神様は彼らにその蛇を送ったのか知ってますか？ちょっと見てみましょう。パウロがここで言ってるのはその話ですよね。彼らが蛇によって滅んでいきました。民数記の21章の5節です。民数記の21章の5節に文句を言い始めてるんです。神様をどこまで押せるのか。神とイスラエルの民がこのように言ったのです。何人かが。神とモーセに彼らは逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。6節、あ、5節の続き。パンもなく水もない、我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしているという内容ですよね。神様がこんなに祝福しているのに満足しない。たまに子供にマックに行ってチーズバーガー買って、チーズバーガーなんかいらない、ハンバーガーの方が良かった、バニラシェイクを買って、バニラなんかいらないよ、こんなのいらない、チョコレートの方が欲しいって、もう端っこまで端っこまで、もうこんな感じでイスラエルの民がやっている、そのようなことですね。満足しない、ギリギリのところまで神様をして、最終的に神様はもういい、車を止めなきゃいけない。こういう話ある。なんか運転してる時に英語では Don't make me stop this car、 この車を止ませるようなことするなって子供たちにもう文句ばっかりとか、なんか言う時にこれは絶対止めさせるぞ。神様が約束の地に行く途中車を止めたんですねちょっと叱りましたね。まさにその通りです。彼らは神様を試み続けて、最終的に神様の限界を超えてしまったのです。コリントの教会も全く似たようなことをしている真っ最中でした。神様に与えられたキリストにある自由をギリギリのところまで、まだ罪じゃないでしょう、まだ罪じゃないでしょう、ギリギリまでいける、満足しない、満足しない、ギリギリのところまで行く。どこまで神様の忍耐を試みることができるか。問題はコリントの教会家族はもうすでに神様の怒りを感じ始めていたところでした。後で私たちはコリントの手紙の中でパウロは主の晩餐の乱用をしていることによってもうすでに何人かが死に始めている、何人かが病気になっている、まさにイスラエルがしたように彼らも神様の押し続けた自分の欲望が彼らをギリギリのところまで倒れ始めている状況にいた教会家族でした。四つ目の方法、これも誰でも起こりやすいことです。十節、第一コリント十章十節。また彼らのうちのある人たちがしたように不平を言ってはいけません。彼らは滅ぼす者によって滅ぼされました。イスラエルの民が不平を言っていたことでした。イスラエルの民が一つの上手なことがあったことがあればといえば文句を言うことでした。 もう旅の始めから終わりまで文句文句文句不平を言いっぱなしでした。常に不平を言っている、常に文句を言っている。神様にこのような祝福を受けたにもかかわらず、雲が与えられ、自由が与えられ、マナが与えられ、水が与えられ、素晴らしいことがいっぱいいただいたにも、未来の希望も与えられたにもかかわらず、彼らは文句を言う方法を見つけ出すのがうまかったのです。なぜですか？なぜそこまで不平を言ったのですか？もしかしたらその不平は内側の心の中で神様に対しての祝福に満足しなかったことで、外面的にその不満が文句に現れた、文句として現れたかもしれません。その中の一つの時は、コラ、レビの民、レビの民を覚えていますか？神様の神殿のいろんな大切なあのメンテナンス、ケアをしている人たちでしたね。そのレビ人の一つのリーダー、コラ。私たちはずっと前、詩編を読んだ時に、コラの子供たち、そのコラです。もうイスラエルの民のこのコラの話をしているんですけれど、コラはいろんな大変なことをしました。その中の一つは、この時でした。文句を言う時でした。コラとコラの後についている何人かがこのようにとモーセに言ったのです。民数記の16章13節、コラはこのようにモーセに言いました。あなたは我々を、これ面白いです、あなたは我々を乳と蜜の流れる地から連れ上って、荒野で死なせようとし、言ってること分かりますか？エジプトが乳と蜜で流れる場所じゃなかったんじゃないですか？なんでそんな素晴らしいところから追い出して、私たちをこんな上、あの荒野で死なせようとし、その上、我々の上に君臨している、それでも 不足があるのか、あなたみたいなリーダーなんかいらん。エジプトの乳と蜜の方が全然良かった。14節続けて読むとこう書いてあります。しかもあなたは乳と蜜の、乳と蜜と流れる地に、乳と蜜の流れる地に我々を導き入れず、畑とブドウ畑を受け継ぐべき財産として我々に与えてもいない。もういい。もういい。There's more in there, 14. あなたはこの人たちの目をくらまそうとするのか。我々は行かない。もういい。と言っていることでした。コラは、レビ人と、彼の後についていたレビ人と文句を言っていることによって、最終的に自分の心の中の満足はなかなかしないことが言葉に現れ、それが定期的にしていたことによって、最終的にパウロは、神様は彼らを滅ぼしました。穴が、地が開いて彼らを飲み込んだと聖書が書いてあります。パウロはコリントの教会に、主に満足しましょう。主に与えられた自由に満足をしましょう。自分の肉の欲望が、その神様に与えられたものに満足せずに、もっと欲しい、もっと欲しい、これだけじゃ足りない、そういうことをしないで、心の中がいつか言葉に出てきます。不平に出てくるのです。文句に出てくるのです。それがないように、まず最初に心に主に満足をすることですね。ここでもパウロが彼らに注意しています。気をつけて、歩いているところはギリギリのところまで歩いてるんですよ。偶像に礼拝捧げられた肉を食べてもいいんじゃないの。ここまで自分したければしてもいいんじゃないの。そういうことは危険です。自分に大きな影響があります。神様の栄光を示す人生、神様に信頼する人生、神様に従う人生、神様に満足をする人生を 歩むことによって、主の素晴らしい栄光、主の素晴らしい備えを自分の人生に表す、この素晴らしい競争を始める、走れるのにもかかわらず文句を言ったり、満足しない、信頼しない、従わないことによって、その素晴らしい栄光を示すその機会をに失格にならないように気をつけましょうということです。なのでパウロも注意した、同じように私たちも気をつける大切さがありますね。最後11節12節で終わります。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。12節ですから、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいということですね。聖霊様に今週祈ってみましょう。聖霊様、私の人生の中で私が気づいていない主の歩みの中でギリギリのところまで歩いているところがあれば、それを私に示してください。そしてそこから離れるように、主の中で満足する、主に従う、主に信頼するようにと、新たにその喜び、主に従う喜びを与えてください。私の心の罪を取り除いて清くして、私に救いの喜びを新たに戻してください。そのように私たちも祈ることによって、イスラエルの民から学んだことも、私たちもいい学びになりますね。注意されることも大切ですね。はい、じゃあ最後にお祈りをして終わりにしたいと思います。お父様、このように私たちに、イスラエルの民を通してパウロがコリントの教会に注意をしたことによって、私たちも自分の人生を見ながら、あなた様に常に与えられている祝福の中で歩んでいるものとして、ギリギリのところまで、倒れそうなところまで私たちは歩かないように、歩まないように助けて導いてください。聖霊様、私たちを注意してください。私たちの今この祈りの中で、聖霊様、私たちの心の中で、ここは危ないよ、ここは気をつけてと示してください。そして私たちはその示しを受けたことによって、悔い改めて主の身元に宿るように助けてください。このことを私たちに与えてくださって感謝します。この注意を通して私たちも自分の救いの喜びをもっともっと受けることができるように助けてください。これをイエス様の素晴らしい御名によって感謝します。アーメン。